湘南二宮議会だより第185号9月定例会合発行日令和4年10月25日発行神奈川県二宮町議会編集議会だより編集委員会住所郵便番号 259-0196 二宮町二宮961電話 0463-75-9267 ファックス 0463-726691 メールアドレス gikai@town.ninomiya.kanagawa.jp ページ下左側に議会のホームページはこちらと書かれた QR コードが掲載されています。1ページは表紙と写真、金剛の目次です。目次は、第3回定例会、9月2日から9月28日と、第3回臨時会、7月25日。内容は、令和3年度決算、可否同数により、議長採決、2から3ページ。決算総括質疑、4人、4から5ページ。補正予算、6ページ。条例陳情可否同数により議長採決人事7ページ散布一覧表議員研修会8ページ一般質問6人9から11ページ常任委員会報告編集後期12ページ写真は秋空の中東海道よりも歴史のある古道鎌の本堂をたどり小沢家の母群に向かって歩くガイド講師と百合ヶ丘地区社協の健康遠足、令和4年10月4日撮影と添え書きがあり、先にはなだらかな小山、手前には野原の中一本道、この里山の風景の中、古道を男女全体で20人ぐらいのハイキング姿の人たちが列を作って山に向かって歩いています。中にはストックを利用している人もいます。のどかな風景です。写真終わり。2から3ページ、令和3年度の決算。一般会計予算96億4744万円。10億円を超えるコロナ関連補助。決算総額170億円超。賛成6、反対6の可否同数。議長採決により一般会計決算認定。特別会計は国民健康保険全員賛成。他賛成多数で認定。2ページ、令和3年度の事業ポイント。4項目あります。1000円単位切り捨て。第6次総合計画策定委託料583万円住民税非課税世帯臨時特別給付事業2億5596万円戸籍住民基本台帳経費コンビニ交付委託等1119万円子育て世帯への臨時特別給付金給付事業3億2000トンで74万円新型コロナウイルスワクチン接種事業2億7918万円有給後配置対策事業67万円一級町道10号線復旧工事吾妻山土砂流出1499万円長畑公園防球ネット設置工事774万円救急救助活動における心電図伝送システム848万円。駅ラディアン周辺まちづくり計画策定委託料798万円。教育用コンピューター借り上げ料、括弧 ICT 教育推進事業5689万円。三小学校施設整備事業、雨漏り修繕等3820万円。町民温水プール施設管理運営事業8194万円。 ラディアン一部改修設計539万円。右に写真が1枚。長畑公園防球ネットが設置されている様子です。昨年度との比較の表があります。区分、令和3年度、前年比、採決結果の順に読みます。一般会計96億4744万円、84%、賛成7、反対6、うちコロナ対策関連、10億7758万円、33%、記載なし。以下、特別会計、国民健康保険、28億4467万円、101%、全員賛成。後期高齢者医療、9億1817万円、95%、賛成11、反対1。介護保険、27億1773万円、104%、賛成11、反対1。下水道事業、8億9392万円、101%、賛成11、反対1。歳出決算合計、170億2193万円、91%。次に審査意見、6項目あります。丸1、新庁舎駅周辺公共施設再編計画は、町民と議会の理解を得るため、年度計画と財政計画を明確に示されたい。丸2、町民の福祉、利便性の向上のため、デジタル推進室主導のもと、各課と連携を図り、自治体 DX、デジタルトランスフォーメーションを推進されたい。丸3、要支援者に対する個別避難計画やマイタイムラインは、町民の理解を広げ、実効性を高めること。丸4、地域公共交通は、福祉的視点も考慮し、利用促進を図られたい。丸5、すべての児童の教育を受ける権利を守るため、状況や場所を問わず、タブレットを有効に活用すること。丸6、保育士不足に対し、処遇面での地域格差を解消するため、町独自の支援策を講じ、確保に努められたい。
3ページ、討論。賛成4名。二宮議員、コロナ禍で打撃を受けた支援として、商品券発行や第二次中小企業等事業継続に国の交付金を最大限に有効活用した点や、デジタル推進室の立ち上げ、認知症サポーターを中学生まで拡大、公費負担未実施の自治体がある中、新生児聴覚検査補助や小学校整備事業など、当該年度の事務事業執行を妥当と判断。小笠原議員、令和3年度もコロナウイルス対策年度、ワクチン接種事業は予約の仕方に工夫が足らず非難を浴びたが、速やかに改善し順調に進めた。閉鎖空間でなく屋外の活動が望まれ、東大果樹園跡地活用事業はより使いやすくなったと評価。第6次総合計画委託事業も策定の途中経過を開示していく姿勢が見えた。町が大きく転換していくため総合計画に期待。羽根議員、予算時と大きく異なる使途がなく、財政見通しの表記を評価。子どもたち、子育て世帯、高齢者の支援はさらに必要。これらの支援と新庁舎整備を含めた多くの建設事業は両輪で回せるのか。町民の安全安心な暮らしが第一優先。公共施設再配置は費用対効果を見極めながら、統合等の決断を根拠を持って行政が進めることが必要。一石議員、若年層の重層的なリスク支援をさらに強化。初期発達支援から貫く相談支援を学校内居場所に。二宮在住保育士のインセンティブに向け聴取。国立小児病院跡地、東大果樹園跡地は未来の子どもたちを育成する広域の公民連携につなげ。 ワクチン副反応被害情報は公開。介護保険総合事業に移動支援 D 型導入を。福祉と防災の新庁舎建設とエリアプランを歓迎。反対4名。野次議員。公共施設再編計画は新庁舎が求められていたが、多目的施設建設が4年度予算審議において削除されたことは結果を物語っている。策定費800万円の効果は認めない。国民健康保険及び後期高齢者医療は異例の年だったと確認。介護保険は生活支援への新たな事業を評価。下水道事業は計画や企業会計への移行はともに順調であると判断。根岸議員、駅ラディアン周辺まちづくり計画は合意形成する推進力に欠けた。体育館と運動場の管理委託については当初予算時点で向こう3年間の委託長期契約を見通していた。つまり方針を決めていた。しかし直後にひっくり返した変わり身の速さは未だ不可解な行動として否めず、町への信頼が揺らぐ案件だった。大沼議員、現調整のスピード感はブレーキのないトロッコが時速 10km 程度でダラダラと下る町行政のイメージ。無駄に時間を逸するようでとても残念。時と地を知り尽くした行政ながら計画が悪く、議会町民への説明不足による反対で遅延が発生。事業進行スピードは徐行レベルであり適切ではない。渡辺議員、断らない窓口の設置、地域集会施設の改修設計、救急車に心電図伝送システム装備など暮らし福祉面での前進を評価。一方で防災拠点としての新庁舎整備遅れ、課題を残したままの施設分離型小中一貫教育校の準備、里山管理など環境問題に人も費用もかけていない。マイナンバーカードの普及推進の4点は大問題。
4、5ページ、令和3年度決算、4名の議員が総括質疑。記事は質問者から提出された原稿をもとに作成しています。4ページ、共産党、渡辺邦孝議員。生活支える諸施策で前進も4つの大きな問題が。問い、学校統廃合ありきの小中一貫教育校設置を小中5校の施設そのままで来年4月から進めるにあたり大切な課題が解決されていない。拙速に進めることは見直していただきたい。答え、保護者や地域の合意形成と並行し進める。問い、防災の観点から新庁舎整備の遅れは問題。整備につき町長選で真を問うのか、基本設計や詳細設計などで町民要望を反映すること。答え、町長選の後もスタンスは変えずに町民議会に説明を続けていく。町民が利用したい形をより具体的にしていく。問い、環境保全と災害対策で抜本的な前進が見られない。地球温暖化対策も含め、部署を超えた大きな取り組みを求める。答え、里山再生でも各団体によるところが大きい。これからも各団体とともに町の環境を見ていく。大きな取り組みについては、国、補助金の活用も含めて研究する。問い、コロナ対策に加え、8050問題を含めた断らない窓口の設置、教育施設の修繕や地域集会施設の改修計画推進など、生活を支える小施策で一定の前進があった。一方、暮らし、環境を守る町独自の施策が弱かった。教育、子育て支援、高齢者支援、 自然環境保全について小出しにせず、国施策を待つことなく大きな柱を打ち出して進めることを求める。答え、庁舎整備なのに計16億円ほどの基金を準備できた。暮らしを支える施策は継続が重要で、財源の確保が必要。様々な要望について順番に進めていく。特に教育については、教育の中身に合わせ施設を考える必要がある。無所属、松崎武史議員。令和3年度決算、中身はどこまであるか。問い、施政方針の中で地域の移動支援活動をサポートするとして一部地域の組織を紹介するからには、町は丸投げではなく活動に関与し、広報で宣伝し責任も負うべき。答え、広報などに紹介していく。問い、丸1、分離型長中一貫教育校には中身がない。意識書卒業生が2校に分かれて進学する点。丸2、小中学校間の教員交換事業実施が示されない点。丸3、小中間の交流に代わるオンライン授業が授業の妨げとなるとの声にどう答えるのか。答え、丸1、保護者と話し合いながら決めていく。丸2、予算措置を検討する。丸3、無理のない範囲でやっていく。問い、意識症探求化の解決につながらない。町の計画に位置づけられる学校数縮減はやめるのか。答え、課題として受け止めるが、小規模校の良さもある。縮減は小中一貫教育を進めながら考える。事情生徒等に負担はかけない。問い、町長の指導を保護にする職員による質問妨害や不適切な手応弁が散見される。町長は本当に適切な指導をしているのか。答え、事実が伝わるよう指示をしている。回答を差し控えるという答弁をめぐっては、二次被害等への配慮、追って説明はしていく。問い、職員間のハラスメント事案をめぐり、町長は裁判沙汰を避けるため努力をしたか、対話不足の印象がある。他市長では新聞沙汰になる前に適切に対処していると聞く。答え、今回の事案と対話は基本的に相入れない。裁判になっており、被害者もいることから、ことの重大さに鑑み、安易に対話により解決する問題ではない。
5ページ、神奈川ネットワーク運動、市石ひろこ議員、新義務教育創造の公民連携プラットフォームを。問い、若年層の重層的相談支援が喫緊の課題。ラディアンで開催された町主催の2回の教育講演会とも、地域で競争する公教育の革命の機と明言。全国で20万人と言われる不登校児童生徒の数倍の現実は、二宮も同様。子育て包括システムと連動、中学校卒業までが寛容。学校で子どもたちが幸せにいられる福祉的な個別最適な育成と相談支援のために、居場所づくりや学校内外をつなぐ幅広い器が求められる。答え、子育て世代包括支援センターの一歩に支える専門職も入る支援体制がある。教職員と地域の方が別教室で支える実践や、地域の力を借りた放課後子ども教室や東大果樹園跡地未来原っぱでも住民団体が取り組まれており、プレイパーク含め子どもたちの第三の居場所に育てたい。 今まで通りでは済まない状況を理解し、学びながら共に作っていく、施設一体型、小中一貫教育二宮型ソフトにつなげる。問い、エコフェスタ二宮で推進した20回の風土再生の野外教育は、コロナで圧迫された子どもたちの生き生きとしたあるべき生活の損失を取り戻す動きで重要。子どもたちが参画する気候非常事態宣言発出は出職。子どもは関係の要であり、未来である住民参画の減災型山林整備や谷戸棚田、農地再生等は水、食、エネルギー自給の必要な社会状況に資する。自然から学び、自然の力をつける公民連携のダイナミックな文化創出につなげるべき。答え、次期環境基本計画はあらゆる世代による環境づくりの輪をテーマに、町内の共同を推進、職員研修も注力した、山林適正管理推進等町民団体の多様な英知を集めて、二宮の自然を生かした未来につなげる。無所属坂本隆也議員、新たな魅力は子どもの教育、個性の光る育成環境を。問い、小中一貫校の導入についてと定住人口の確保についてはどうか。答え、来年度から分離型小中一貫教育を進めていくが、結論が出るまで時間がかかると感じている。問い、移住定住相談はどうか。答え、取り組みの成果は徐々に上がっており、今後も継続していく。問い、東大果樹園跡地の活用についてはどうか。答え、活用協議会と連携して多様な活用が図られるように進めていく。問い、産業の振興についてはどうか。答え、各分野に向けて継続して取り組んでいる。問い、新庁舎についてはどうか。答え、ラディアン周辺の潜在的な魅力を引き出し、より良い街づくりにつながると確信する。問い、通過は一水対策はどうか。答え、県に対し引き続き要望していく。問い、地域集会施設についてはどうか。答え、富士見ヶ丘2丁目をはじめ、1地区1施設を原則にして進めていく。問い、職員との一体感についてはどうか。答え、意思疎通を図りながら効率的かつ効果的な運営を推進している。要望、今の小学校の教育環境をどう思っているのか。広いグランドに少人数の児童、狭いグランドには多数、バランスが悪いままでいいのか。自然環境を売りにしての定住促進は限界ではないか。新たな魅力を考えないと移住者は増えない。町の魅力は子どもたちへの教育だ。各児童の個性を磨く教育を推進し、教育に関する家計の負担軽減等を考慮すべき。
6ページ、一般会計補正予算第3号、第4号、第5号。物価高騰支援、地域集会施設整備、新型ワクチン接種等に約4億8000万円を追加。7月25日臨時会、補正予算第3号、1億152万円を追加。歳入、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、1億152万円。主な支出、住民税非課税世帯等生活支援事業、3348万円。物価高騰に対する支援として、1世帯1万円の上位ギフト券を支給。低所得の子育て世帯生活支援特別給付金、1175万円。物価高騰に対する支援として、子供一人につき3万円の現金を支給。商工業振興対策経費、 3730万円、住民及び商工業事業所支援のためプレミアム付き商品券を発行、学校給食食材費高騰対応補助金928万円、食材費の高騰に対し質と量を維持、議会運営経費10万円、議員対象ハラスメント研修の講師料。賛成討論、地方創生臨時交付金を物価高騰対策に活用するものと理解、渡辺。反対討論、将来を見据えた予算を望む、プレミアム付き商品券は今回を最後に、松崎。議案第33号、賛成11、反対1で可決。補正予算第5号、1億3440万円を追加。新型コロナワクチン接種事業全額国費。1、2回以上接種した12歳以上を対象に新たなオミクロン株対応型ワクチンを接種。2回以上接種した5歳から11歳に対し従来型ワクチンの3回目を接種。賛成討論、副反応被害情報公開とセットを条件。1位し、ワクチンの安全性は町で検証せよ。松崎。議案第49号、全会一致で可決。契約、7月25日臨時会。橋梁超寿命化修繕工事8789万円、中里第二、峰山、奥松根可動橋の3カ所。議案第32号、全会一致で可決。
補正予算第4号、2億4116万円を追加。主な歳入、地方交付税、マイナス3315万円。臨時財政対策債、マイナス2720万円。繰越金、2億7745万円。主な支出、施設再編推進事業、930万円、百合ヶ丘、老人憩いの家、旧館解体工事、公園等整備事業、1600万円。吾妻山公園の園路復旧工事、農業及び水産振興事業94万円、肥料及び燃料価格高騰に対する補助、繰越免許費、支出が翌年度繰越と見込まれた事業、仮称、富士見ヶ丘公会堂敷地整備事業4000万円、吾妻山公園復旧作業1600万円、債務負担行為、単年度で終了しない事業の予算額を次年度以降もあらかじめ決めておくこと、金額は4から5年度の合計額、百合ヶ丘老人憩いの家新館改築事業7000万円、入川は老人憩いの家耐震改修事業2000万円、町道舗装補修事業2000万円。賛成討論抜粋、地域集会施設は住民自治、災害時の拠点であり富士見ヶ丘公会堂、百合ヶ丘老人憩いの家は早期整備を目指す措置として理解、吾妻山公園復旧工事も重要、この時期に必要な予算として認める、の字小笠原。反対討論抜粋、富士見ヶ丘公会堂は翌年度へ繰り越しありき、百合ヶ丘老人憩いの家改築にいきなりの債務負担行為7000万円など 効率的な財政計画とは言えない。補正予算の7割を基金に積み立てるなど、現場の声を組み上げたか。疑問、大沼、羽、渡辺。議案第39号、賛成9、反対3で可決。4特別会計補正予算、主に令和3年度の精算。議案第40から43号、全会一致で可決。
7ページ、条例、下水道事業の公営企業会計化に係る条例制定。下水道事業に地方公営企業法の一部を適用し、発生主義や複式簿記に基づく会計方式を採用。賛成討論。運営状況の正確な把握、弾力的な経営等を実現でき、町民に対し正確な状況を示せる。の字。反対討論。住民に負担を押し付けることにもなりかねない民営化に道を開く恐れがあり、設置に反対。渡辺。議案第37号。賛成11対反対1で可決。職員の育児休業等の取得要件緩和等の改正。地方公務員の育児等と仕事の両立支援に向け、育児休業の取得要件の緩和をするもの。議案第38号、全会一致で可決。陳情第8号。田代公園内の富士見ヶ丘公会堂建設に関する陳情、田代公園を守る会、富士見ヶ丘一丁目近隣住民を無視する進め方、切戸、盛土、擁壁のリスク、地域の公園の様相が失われる立地への疑問から計画の再検討を求める。賛成討論、行政の合意形成の不手際からの陳情を理解、松崎、根岸、渡辺、羽、坂本。反対討論、陳情の意を組む合意形成の可能性が見えた。協議を尽くし早期整備を求める。の字、一意思。賛成5対反対7で不採択。陳情第9号、二宮の魅力づくりの核となる東京大学果樹園跡地の将来の方向性と、そのための近代建築の活用を求める陳情。まちづくり工房潮風、二宮遊学の州。水と緑のエコミュージアム構想を掲げ、東大果樹園跡地の将来の方向性を住民参画で早急に明らかにし、跡地内の建築物の活用を求めるもの。賛成討論、エコミュージアム構想は新たな観光施策に発展の可能性あり、渡辺、羽、一意思。反対討論、当構想がまだ理解できていない中、将来の方向性への足かせを危惧する。の字、根岸。賛成6対反対7で不採択。陳情第10号、小中一貫教育校設置計画の見直しを求める陳情。二宮の学校統廃合を考える会。施設一体型小中一貫教育校設置は地域と共にある学校を推進することと逆行し、教育的理由が不明瞭。教職員の多忙化が進む。少人数学級に注力する方が子どもたちのためになるとして計画の廃止を求めるもの。賛成討論、地域に学校を残し母校の個性を損なわないことが大切。渡辺。反対討論、すでに30人以下のクラスも多く、当面5校で子どもたちのための二宮型小中一貫教育の方向性と相反するものではない。一意思、根岸。賛成1、反対11で不採択。人事、教育委員会委員の任命、任期は3年、山西在住、杉本香織氏、新任。議案第34号、全会一致で同意。人権擁護委員の任命、任期は3年。二宮在住、原幸男氏、新任。二宮在住、橋本由紀子氏、新任。議案第35号、36号、全会一致で同意。
8ページ、各議員の議案陳情審査に対する賛成、反対の一覧表があります。議員13名のうち、議長は採決には加わりません。議案番号、陳情名の順に読みます。8、田代公園内の富士見ヶ丘公会堂建設に関する陳情、5対7で不採択。反対は、市石ひろこ、前田健一郎、大沼秀樹、小笠原東子、杉崎敏夫、野路博正、二宮節子。9、二宮町の魅力づくりの核となる、東京大学果樹園跡地の将来の方向性とそのための近代建築物の活用を求める陳情。6対6で可否同数のため、地方自治法第116条の規定により議長採決となり6対7で不採択となりました。反対は前場信夫、根岸由紀子、大沼秀樹、小笠原東子、杉崎敏夫、野路博正、二宮節子。10、小中一貫教育校設置計画の見直しを求める陳情。1対11で不採択。賛成は渡辺邦孝。次は議案番号、町長提出議案名の順に読みます。32、令和4年度橋梁長寿名家修繕工事請負契約について全会一致で可決。33、令和4年度二宮町一般会計補正予算第3号11対1で可決。反対は松崎武史。34、教育委員会委員の任命について、11対0、杉崎敏夫総体で同意。35、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、11対0、杉崎敏夫総体で同意。36、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、11対0、杉崎敏夫総体で同意。37、二宮町下水道事業の設置等に関する条例の制定について、11対1で可決。反対が渡辺邦孝。38、二宮町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、全会一致で可決。39、令和4年度二宮町一般会計補正予算第4号、9対3で可決。反対は、大沼秀樹、渡辺邦孝、羽根薫。40、令和4年度二宮町国民健康保険特別会計補正予算第1号、全会一致で可決。41、令和4年度二宮町後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、全会一致で可決。42、令和4年度二宮町介護保険特別会計補正予算第1号、全会一致で可決。43、令和4年度二宮町下水道事業特別会計補正予算第1号、全会一致で可決。44、令和3年度二宮町一般会計歳入歳出決算の認定について、6対6で可否同数のため、地方自治法第116条の規定により議長採決となり7対6で認定。反対は、根岸由紀子、大沼秀樹、渡辺邦孝、坂本隆也、野路博正、松崎武史。45、令和3年度二宮町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、全会一致で認定。46、令和3年度二宮町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、11対1で認定。反対は渡辺邦孝。47、令和3年度二宮町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、11対1で認定。反対が渡辺邦孝。
48、令和3年度二宮町下水道事業特別会計、歳入歳出決算の認定について、11対1で認定、反対が渡辺邦孝。49、令和4年度二宮町一般会計補正予算第5号、全会一致で可決。一覧表終わり。町議会でハラスメント研修を開催。倫理規定要項にハラスメントを明記。議会で発生したハラスメント事案について、5月25日の議会全員協議会、全協で倫理規定の見直し、研修の実施、相談窓口の設置、再発防止体制について取り組む確認を全会一致で行っている。議会だより184号で起報。この一環でハラスメント研修を開催し、全協で倫理規定要項の改定を行った。1、8月の議会全員協議会で、現行の政治倫理規定要項に1、ハラスメント規定2、反社会的勢力との関係を持たないの2つを追加。2、8月24日、ハラスメント研修を実施。講師は元全国都道府県議長会事務局次長内田和夫氏。ハラスメントに対する認識を共通にすることが目的の一つであったが、1名の議員が欠席。防止体制づくりについて内田氏は、議員としてのコンプライアンス法や決まりの遵守に触れた上で、ハラスメント関連の条例で3つの例、1、議長にハラスメントの判断、公表の権限を持たせる。2、ハラスメントの調査、対応に議会が委員会を設置。3、県議会に専門家グループを設置し、市町村の事案調査を支援を示した。議会は防止策の策定と実行が求められる。参加者は条例を作るのか、議員、職員の両方を対象とするのか、認定、公表のステップなどの課題を改めて認識することができた。9月定例会後、今回の研修の内容も受けて、ハラスメント防止体制の方向性を検討していく。
9から11ページ、一般質問。記事は質問者から提出された原稿をもとに作成しています。9ページ、無所属、前田健一郎。質疑の概要、問い。二宮町のこれからの学校教育について問う。答え、小中一貫教育目標をすべての学校で統一。コミュニティスクールは今後の課題。内容。問い、開校が令和5年4月とされている施設分離型小中一貫教育校に対する準備の進捗状況、今後のコミュニティスクールのあり方についての方針は。答え、分離型小中一貫教育に関する方向性は、小中学校5校はそのままで、全体を一つの学園として捉え、名称を二宮学園とする。教育目標をすべての学校で統一した上で、学園内の交流促進を目的として、二宮中グループと二宮西中グループを置く。学習面では、義務教育9年間の系統性のある指導を行っていく。令和5年度からの小中一貫教育は、児童、生徒や保護者、教職員などに過度な負担をかけず、小中一貫の意識を高めていくことを目標に進める。一方で、小中一貫教育の推進に伴うコミュニティスクールのあり方は、今後の大きな検討課題になる。地域の皆様と話し合い、一緒に考えていく。問い、中学校部活動の地域移行に関する進め方や方向性は。答え、大 大きな課題である指導料などの費用については、誰が負担するのか、国は未だ詳細を示していない。人材面の確保の面では、二宮町スポーツ協会との話し合いを始めている。顧問である教員の意見も聞きながら、地域移行に向けた条件整理を進めていく。段階的地域移行の初年度の令和5年度は、いくつかの部活動をモデルケースとして課題を検証する年度となることを想定している。公明党二宮節子、質疑の概要、問い、給食費を市会計から公会計に、弱視検査に機器導入は、答え、公会計に移行準備はしている。屈折検査機器の導入を考える。内容、問い、現在給食費は校長の口座に入る市会計処理で年間9000万円の取り扱いである。2019年に文部科学省は公会計に移行するガイドラインを出し、徴収、管理業務を地方自治体自らの業務として行う対応を進め、近隣でも多くの市町が導入しているがどうか。答え、公会計化した場合は、町の会計に組み込まれ、監査や執行管理の面でより一層の透明性が増し、歳出予算を執行管理することで、食材費の高騰などに素早く対応でき、より安定的な給食の提供が可能になる。問い、移行に対する課題は整理されているのか。答え、近隣の進捗状況を調べ、体制の整備、会計システムの導入、かかる財源確保、食材の調達方法、条例の整備など、基礎資料を集めている。問い、すでに移行している市町もあるが、町長はどのように受け止めているのか。答え、公会計に移行準備を教育庁に指示し、今進んでいる状況である。予算措置や保護者の方への説明もあり、時間を少しいただきたい。問い、次に弱視の子どもが50人に1人いるとされている。3歳児検診の際に専用器具を用いて早期発見が有効とされているが導入はいかがか。答え、取り扱いが簡単な検査機器も出てきたので弱視を見逃さないために国庫補助があるうちになるべく早く導入の方向を考える。120万円ほどの検査器具で検査は数秒、国庫補助は 50% と添え書きのある検査器具の写真が載っています。
10ページ、無所属、羽かおる、質疑の概要、問い、1、子ども子育て支援事業計画の進捗は、2、ハラスメントに関する制度や考えは、答え、1、必要な制度はスピーディーに対応。2、姿勢を示し、条例制定の研究を進める。内容、1、子ども子育て支援事業計画の進捗は。問い、今後の計画で必要と考えている点は。答え、ホームページにヤングケアラーの対象や、実際のケアラーのイラスト、県の相談先や町の相談先について掲載した。今年度より、要保護児童対策地域協議会で、関係機関の情報交換や支援の推進について要項が追加となった。今後は産後のケアが必要。産後のショートステイやヘルパーを考えている。問い、次の支援に向け、町独自の子育て支援策が必要と考える。町長の考えは、答え、子供が育っていく中で足りない部分がある家庭が出てきている。窓口での対応や出向いていくなどキャッチをし、 支援の制度化には柔軟にスピーディーに対応をする。2. ハラスメントに関する制度や考えは。問い、ハラスメントに関する要項等の制定状況は。答え、消防本部職員は平成30年2月、その他の職員は令和2年7月を対象として、二宮町ハラスメント等通報窓口設置要項と二宮町ハラスメント等調査委員会設置要項を制定している。問い、二宮町のハラスメントに対する町長の考えは。答え、町の姿勢を示していくため、条例化の研究も必要。部局だけではなく、議員とも意見交換し、研究・条例化に向け進めたい。無所属、大沼秀樹。質疑の概要。問い、町長8年間の計画や難題に進展はあったか。在任中にできた事柄は何か。答え、プールの21回質問も議会の役割であり、行政の務めであり、決して無駄ではない。内容。問い、袖ヶ浦プール廃止に議会は存続を求め、質問は21回あった。議会と積極的な議論はしないのか。答え、議員構成で変化した。議会が民主主義の姿、ぐずぐずなどしていない。言葉としておかしい。問い、私の質問から地域集会施設不備が発覚し更新。調整、議会が一致した事業に反対陳情は残念。いかがか。答え、議員の提案だったと改めて感じた。二丁目の要望で進めてきた。つまずきとの表現は不適切。問い、陳情が否決されても話し合いは保証されるか。答え、賛否に関わらずしっかり話し合いを進める。問い、町の中心は通勤、買い物など生活の場と考える。駅周辺は民間投資に任せ。交通難解消の必要は。答え、行政集約のラディアン周辺が中心。庁舎は投資ではない。バス便が少なくなるのはやむを得ない。問い、他市町の新庁舎建設では地盤の危険性を考え、浸水エリアに近づく庁舎はない。次選挙で新庁舎建設を町民に問うか。答え、新庁舎はラディアン周辺に建設する。問い、庁舎を自宅と仮定して小さな駅前、広い高台、平地の浸水エリア、大金を投じ家を建て、松代が被災して命を落としても決定に胸を張れるか。答え、少し地盤の高い果樹公園で自信を持って備える。要望、町民、議会への多大な迷惑は要職を担う資格を疑う。公約実績はなく、誤入力、コロナ感染多発で指導力も低い。次世代に続く町づくりを求む。
11ページ、無所属、野地博正、質疑の概要、問い、結論を1年先延ばししたプール、小児病院跡地と社協事務所の移転はいかに。答え、公共施設再編計画見直しの中で示す、社協事務所は6年度末まで現状確保。内容、問い、再開を求める決議が出されている袖ヶ浦プールを含め、3つのプールのあり方は。答え、3つのプールを維持し続けるのは困難であり、まずは支出、赤字が大きく今後も大規模修繕が見込まれる温水プールの方向性を定め、他のプールについても公共施設再配置計画見直しの中で整理し、今年度中には示す。問い、国立小児病院跡地の活用方法は。答え、土地売却による違約金は発生しないが、国からは一部でも子ども向けの視点を持った活用をと言われている。改めて考えを整理し、土地貸し付けも含めて民間からの事業提案を求めていく。問い、移転が迫られている社協事務所と、議会承認が得られなかった仮称多目的施設の課題解決は。答え、県から4年度末までの退去を求められる中、移転先としてホテル跡地に多目的施設を提案したが、説明不足もあり議会承認を得られなかった。 現在は行政機能をラディアン周辺に集約とする公共施設再編計画に理解をいただき、令和6年度末までの継続使用が認められている。令和5年度新庁舎ラディアン多目的施設の一体的な基本設計の中で、社協事務所も含め最適な機能配置を具体的に考える。要望、町長は直近の課題に真摯に向き合い、具体的考えをしっかり示した上で町民の判断を受けるべきである。
無所属小笠原東子。質疑の概要。問い1、坂の多いところで通いの場に通う対処は。丸2、学童保育の減免制度の見直しを求む。答え丸1、送迎ボランティアの立ち上げ支援と周知。丸2、近隣市町村の状況を調査し検討する。内容、問い、高齢者保健福祉計画の具体的な取り組みに通いの場が位置づけられ、令和5年度は高齢者の1割参加目標とある。坂の多い地区では足腰が悪く会場に行かれない方がいる。そこで最近町内ではボランティアが送迎する仕組みを作っている地域やグループがある。町も側面的に支援しているが、大きな輪にしていくため情報の共有化周知が重要だが。答え、通いの場の参加者はコロナウイルス感染防止措置などで減少。令和3年度は参加率 5.7%、 国も目標 8% に見直した。送迎グループの立ち上げに際して町は2層協議体を対象に講習会を開催した。この講習を受けた他地域の方も活動したいという声を聞く。コロナ収束後、町がつなげていく送迎グループの周知は会と相談してから宣伝していく。問い、一人親家庭の子供が夏休み中自宅でテレビかゲームという様子を知り、学童保育に入れたらと聞いたが月謝が高くて無理とのこと。町の小学1年生は月11,000円、一人親減免は1,000円だけ。大磯町や中井町は3,000円を減免。小田原市は就学援助と生活保護家庭は無料になり、利用者の 20% が無料。答え、保育料減免を拡充するには委託先の受講会との調整や運営費が不足する場合には町からの補填も必要になるため、近隣市町村の状況などもよく調査ししっかり検討する。他に中学生のブリティッシュヒルズ海外体験研修の実施について質問。
12ページ、教育福祉常任委員会。二宮町の資源を生かした子どもの育成環境について、不登校あるいは不登校の前段階における子どもたちの居場所づくりの提言、課題提起と調査研究の活動報告、令和3年4月から令和4年8月を付して9月議会で承認を町長と教育長へ提言書を提出。提言事項1、支援教育補助員 SSW、 スクールソーシャルワーカー SC、 スクールカウンセラーの配置状況を精査し、減員することなく効果的に増強し、スクールカウンセラーについては小学校にも常駐する日を設けること。2、学校内のフリースペースの設置に向け教育委員会と学校で協議を進めること。フリースペースとは、教室以外の校内の場所で児童生徒が一時的に休憩できる場所。3、教育支援室やまびこは保護者にさらなる周知を図り、 通学しやすい環境づくりを目指すこと。4、学校、やまびこ教室、民間、フリースクールの三者連携を強化し、子どもたちが教育を受ける権利を守ること。5、校内、フリースクールの設置を検討すること。校内、フリースクールとは、教室以外の校内の場所で教員による個別最適な支援や授業を受けることができる児童・生徒の居場所。
総務建設経済常任委員会、農業政策の目標を定めよう。地産品に付加価値をつけ、経済につなげ改善。居住環境を豊かな自然で理想につなげ発展。1、荒廃地解消には農道以外の付帯設備を充実させ、県の補助施策を強く求めよう。2、里山保全団体は援助が必要であり、資源を有効活用し、荒廃地解消を目指せ。3、ウッドチップセンターの地域資源を効率的に再利用し、契約更改に備えよう。調査研究の中で今後の課題と思われる事柄を抽出。編集後期、任期最後の9月議会、地域集会施設にかかる陳情に傍聴席はいっぱいに、町民の方々と作る議会なのだとひしひしと感じる。民主主義の学校、地方自治の舞台である議会は激変する社会状況を見据え、町規模は弱小だが貴重な自治体をパワーアップする存在でありたい。子どもたちの義務教育と大人たちの自治の学校の変革を町ぐるみで考えたい。一位氏、議会だより編集委員、委員長前田健一郎、副委員長小笠原東子、委員野地博正、坂本孝也、大沼秀樹、一位氏博子。議会へのご意見はこちらの QR コードが掲載されています。これで湘南二宮議会だより185号を終わります。録音制作日は令和4年11月1日。音訳編集は二宮声の広報。荻野宗男、伊藤陽子、小宮敏子、佐野博美、箕島恵美子、松本里子、中手川よし子、内山幸子、加藤美恵子、長橋悦子でお届けしました。